皆様、こんにちは。今夕は、ハバクク書の2章から幻を待つ忍耐、幻に取り組む忍耐というテーマで見てまいりたいと思います。幻、神様がくださるビジョンが与えられるまで祈りつつ、御心を伺いますし、また示されてそれが実現するにも、ヘブル人の手紙に約束のものを、いただくのに必要なのは忍耐ですと10章の36節にある通りです。ビジョンを待ちいただいたら信じて、それを、掲げて前進する中で主が、それを実現してくださる、そのことを、このハバククの証を通して見ていきたいと思います。ハバクク書の2章の1節から4節を、一緒にお読みしてお祈りいたしましょう。旧約聖書1598ページです。お開きいただけましたら、共にお読みいたしましょう。ハバクク書2章1節から4節。はい。私は自分の物見櫓に立ち、砦にしかと立って見張り、私の訴えについて主が私に何を語られるか、私がそれにどう応じるべきかを見よう。主は私に答えられた。幻を板の上に書き記して確認せよ。これを読む者が旧詩として走るために、この幻は定めの時について証言し、終わりについて告げ、偽ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、必ず来る、恐れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。天の父様、今私たちは大きな目標を掲げて前進しております。どうかその一つ一つの課題をあなたが捉えて導いてくださいますように。またこの幻を共有して共に忍耐を持って取り組ませてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。船橋教会に、赴任してもう10年、経ちました。髪の毛が薄くまた白くなり、シワが増えシミが増えてということは確実なんですけども、私が船橋に、雷を打たれるように、導かれ、泣きながら家族がついてきたというところから始まって今に至っております。神様のビジョンとして示されたことは、ここに働き場があるというだけでなく、特に記念誌を見ながら、この教会生え抜きの献身者にバトンタッチするために私はつなぎ役として行くようにという導きをいただきました。ですから長期ビジョンの中で3組の組ですから、つまり6名の献身者が起こるようにと、そうビジョンを掲げて祈ってきました。一組はこの教会、もう一組は伝道所、そしてもう一組は宣教師にと、そう祈りながら来ましたら、神様は3名の献身者を進学校に送るという恵みをいただきまして、半分かなというところで、 あと少しでちょっと期限は過ぎるんですけども、諦めずに取り組んでいこうと願っております。さて、ビジョンという言葉は世の中でも将来を思い描くという意味で、それを目標として取り組むということがあります。それは、人間から出てきた部分も多いと思います。しかし、このビジョン、元の言葉では見ること、直訳すれば見ることなんです。そして、預言者は、言葉を預かって語り、また、預言者、ビジョンをいただいてそれを、伝えるものという呼び名も、預言者に向けられており、言葉だけでなく多くの預言者がビジョンを示されて、それを、ビジョンはちょっと絵が上手下手かということもあるかもしれませんけど、それを、ご聖霊の導きで、説明して書き記している形で聖書が出来上がっています。一緒に見れたらなとは思うんですけども、神様はそれを言葉に書き記すようにと命じられて聖書に残っています。ビジョンを見る預言者として有名なのは、イザヤは見ましたね。エゼキエルはイスラエルの堕落した状況と将来の素晴らしい神殿を見ました。イザヤは救い主を、受難の救い主を、また復活の救い主を見ました。また天国の栄光を見ました。新約に移りますと、三人の弟子たちは栄光の姿に変えられた主の姿を見ました。そして使徒ヨハネは晩年に流刑の地で教会のことをどう見ていらっしゃるかという七つの教会の幻、そして終わりの時代にどんなことが起こるのかというビジョンを見せられて、それを記しました。このハバククについても二節に、一節では祈った先に神様がどう示してくださるかと幻ビジョンを待ち望みました。見せた詩は二節にありますように、幻を書き記して確認し、そして休止を持って告げし、急いで知らせようと、そしてそれを待てと、実現するのを待ちなさいと。そんな中で、彼とは書いていませんけども、高ぶる者は、道を、それていきます。しかし正しい人は信仰によって生きると。この信仰によって生きるという言葉は繰り返し新約聖書に引用されています。つまり遥か新約の時代の神様のご計画をハバククは示されて証しをしたのでした。時代はユダが、アッシリアの侵略から辛くも逃れたと思ったら、バビロニアの脅威にさらされたという、エレミアとほぼ同時代のことだと言われています。おそらくレビ人であり神殿に仕えた預言者ハバククに神様はビジョンを示されました。 まあ、このような聖書の啓示については、今日はもう完成しています。神様の普遍的な、すべての人、すべての地域に関わる神様の計画の啓示は、聖書66巻で完成しています。しかし、ビジョンは、信仰者、主が立てた信仰者を通して、なお示されています。それは、すでに完成した聖書の啓示が、今、どんなふうに当てはまるのか、ということで、聖書を照らす形で、神様が、それぞれに示してくれます。御言葉を通して神様が今目標としておくべきもの、今どう進むかということを示す導き、あるいは神様の御用のために立つという召しの導き、また私たちが気をつけるべき何があるかということを示すと同時に、この状態ではいけないと悔い改めを招く導き、いろんな形で御言葉、そして御言葉が示しているビジョンを私たちに示します。それが折々、そして各人へのビジョン、あるいは教会へのビジョンとなっていきます。私たちはどのようにしてビジョンをいただき、そして実現していくかを共に確かめましょう。三つのことを今日ここに刻みましょう。第一に、この神様のビジョンは主に呼びかけること、呼び求めることを通して示していただけます。まあ、緊急事態の時はですね、呼び求めてもなくてもガーンと来ることはあるんですけども、基本的に神様の御心を求める時に示してくださいます。ハバクク書の一章を見ますと、二節、一章二節以降ですね、ここの一章に記されているのは、ユダの罪がもうなぜなくならないのかと、そういう訴えだったんです。一節、いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたが聞いてくださらないのは、暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないのは。続けて読みいたします。なぜあなたは私に不法を見させ苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事がありいさかいが起こっています。そのため御教えは麻痺し、裁きが全く行われていません。悪しき者が正しい者を取り囲んでいるからです。そのため曲がった裁きが行われているのです。ユダの民が、一向に信仰を回復しない、訴え続けているのにどうして。その中で主は五節以降に、告げています。それはここにカルデア人、バビロン人を起こすと、あの六節の冒頭にありますね。バビロン人は自分のものでない領土って、これ周辺地域だけじゃなくユダを占領すると、もう 敏将に速やかに攻めてきて攻め取ると、そして各地の支配者たちはもうなすすべがないと、このバビロンの襲撃があります。しかし11節、こうして風のようにやってきて過ぎ去る。しかし自分の力を神とする者は攻めを追う。つまり、主ではなく人間に耐える者は、裁かれると。神様の答えは、ユダが悔い改めるように信仰を回復するようにというハバククの訴えに対して、遠くの帝国バビロンカルデア人が攻めてきてイスラエルを攻めて滅ぼすと、これを聞いたときに、滅ぼしておしまいですか？つまり、もうユダを見限って滅ぼしてこれでおしまいなんですか？悪を13節、あなたの目は悪を見るにはあまりに清くて苦悩を見つめることができないのでしょうと。神様に捨てられて滅ぼされて、このような、汚れた民はもう神の民でなくて滅亡しかないと。しかしその裏でもっと悪い民が高ぶって主を侮っているではないですか。残虐なことを起こしてそれでおしまいというんですかと、ハバククは絶望することなく主に信頼と期待を持って問い続けました。その果てに、ハバククは、物見の塔なんですね。物見の櫓っていうのは、しっかり見張って、主が何を語られるか待とうと。なお主を呼び求めた先に幻が示されていくんです。どんな願いでも主に信頼して主に従う思いをもっと求めるならば、神様は必ず答えてくださいます。それが私たちの確信です。礼拝でも引用しました。ごめんなさい。入門クラスでした。ごめんなさい。マタイ7章7節の、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。この、約束は常に、真実です。求め続けるならば、必ず神様は答えてくださいます。ハバククは自分の訴えに対して主の答えが来るまで待ち続けました。見張り続けました。私たちは受けようと呼びかけたならば、見張る覚悟、また求め続ける忍耐が必要です。 2章1節の主が私にどう応じるべきかを見ようと。このべきはことの善悪を言ってるんではなくて、神様がどう応じてくださるかという意味ですけども、読み間違えました。私がそれにどう応じるべきかを見ようと。往々にして、祈りが疲れ果ててしまうと、祈ったことを祈ることを忘れてしまうことがあります。しかし、神様は必ず答えをくださり、そして自分がそれにどう応じてよいか、そこまで神様の答えを待ち続けるのです。神様が答えて、それでおしまいじゃないんですね。答えられたら私たちは応じるべきなんです。主の答えは往々にして人の願いと異なることが多いです。主の思いは私たちよりもはるかに高いです。そして、エレミヤ書の終わりに出てきますけども、神様が御心を告げてくださいますようにと祈りながら、ちょっとエレミヤの答えが遅くなると、もうこういう答えを、つまりエジプトに行きなさいという答えしか聞かないというふうになってしまって、エレミヤが御心を告げたときに、カルデア人を恐れるな、ここに留まりなさいと、そうすればあなた方は生きると言われた言葉を拒んでしまいました。でもハバククは、たとえ主が自分の願いに反した答えをくださっても、それを受け入れて従えるようにと祈ったのです。その祈りは、ゲッセマネの苦しみの中で父の御心を求めた主の祈りに通じる祈りです。私たちは答えを受けるために、どんな答えでも従う主への信頼と従順が必要です。そうしないと、答えたことが、主が答えてくださったことがかえって害になることがあるからです。御心を行うことを求めるときに主は答えてくださるんですね。ビジョンは漠然と漫然としているものではなく、また自分の願う通りじゃないと受けないという堅苦なものでなく、主に訴え、主の答えを待ち望み、そして主の答えに正しく応じられるようにと求めるものにいただけるんです。この三つの条件を私たちは祈り求めるときに満たしているかを確かめましょう。そこで欠けている部分がありましたら、悔い改めて改めて求め続けましょう。主は必ず答えてくださいます。私たちの、主のご計画を知るだけでなく、人生の計画や教会の計画や活動について、あらゆる場面で主はこれが道だ、これに歩めという声をかけてくださいます。二番目に覚えたいことは、このビジョンは私たちが正しく捉えて、御心を正しく捉えて御心を行うために示されるものです。第一ポイントの、 部分と重なりますけども、ヨハネ伝の17章の7節の有名な言葉、7章の17節、失礼いたしました。ごめんなさいね。7章17節。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。主はビジョンを示すときにハバククに命じました。板に書き記し確認せよと。間違いなく神様のビジョンを書き記し、そして伝えようと。できるだけ早く神様の言葉をこうして間違いなく記され伝えられてきました。ですから私たちは聖書を熱心に求めて、聖書のメッセージを正確に捉えるように、そして伝えられるように求め続けましょう。確かに今示されたように歴史は動いてきました。バビロンはたびたび攻撃してユダは危機に遭いましたけど、何度かは助かりました。それは死の憐れみでしたけども、一時的な悔い改めは実を結びませんでした。そして最終的にユダは滅びるようになりました。世の終わりについて、聖書に教えられてもう2000年近くなりましたけども、そして当時でさえ主の約束はまだなってないと言って終わりの時の教えを否定する人たちが出てきましたけども、今もそうです。しかし御言葉の予言は必ず実現します。私たちはこの聖書の言葉を預かったものとして、神様の御心を伝え続けましょう。必ずそれはなりますので、世代を超えてまた場所を超えて、この御心は必ず、この御言葉は必ず実現しますので、それに備えてくださいと証ししましょう。そして幻は必ず実現するんですけども、忍耐する者の特権として、忍耐した者こそ御言葉の通りになったということを見ることができるのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと、ヘブル書の10章36節にある通りです。ビジョンを受けたらそれを実現するまで信じ続けましょう。世界宣教の命令もそのために教会が建てられましたので、教会が立ち続けるように、これが主の御心です。ですから1代で終わらず2代3代4代5代と教会が立ち続けるようにすることは御心ですね。そのために教会が一致して取り組めるように祈りましょう。フィリピ書の2章フィリピ書の2章の13節、 神は御子のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるからです。この13節のことだけを抜き出さないようにしたいんです。その前の12節、こういうわけですから愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。この救いの達成、2章2節に戻りますと一致が進められています。一致して主に従い、救いの完成を目指す、その時に神様は具体的な志を与えて実現してくださるというのです。今回の柏伝道書についても、三沢先生が病を得られたときに、まだ、開拓の伝道者が後継がいない中、一旦退いて再出発したらどうかという意見もあったかと思います。今どうでしょうか。神様は伝道書に続けようとする中に、この三沢先生が説教団を守れなくなった後、ずっと祝福してくださっていることは確かです。神様は続けるように導いておられるのではないでしょうか。またコロナ感染症の時はどうだったでしょうか。対策が急務でした。肉の命を危険にさらしてはいけないという思いで急いで対応しましたが、同時に永遠を決定づける霊の命を危険にさらしてはならず、また救いのを求めて来られる方を拒んではならないということで、教会は御言葉を伝えて救いと霊の養いの砦であることはやめないようにしました。主の約束を信じて取り組むときに、神様は働いてくださってその印を示してらっしゃるんじゃないでしょうか。ハバクク書の2章4節の、見よ、彼の心はうぬぼれていてすぐではない、しかし正しい人はその信仰によって生きると。私たちは信仰に立つか不信仰に立つか、それを問われています。大切なのは主への信仰、主の前にへり下り、主に信頼し、主の御心に従おうとすることです。ローマ人の手紙の1章13節に、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この義人は信仰によって生きるが、ハバクク書2章4節の引用です。ガラテヤ書の3章11節にも、義人は信仰によって生きるからですと。ヘブル書の10章38節にも、私の義人は信仰によって生きる、 もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないと記されています。私たちは自分が今まで進んだことを、そこを土台に次の一歩、 次の一歩と着実に進めばよいのです。神様のビジョンは必ず実現いたしますので、紆余曲折あるでしょう。七転び八起き、三歩進んで二歩下がると、まあ、そういうことはあると思います。しかしビジョンに立つならば必ず前進し、そして完成します。ですからビジョンをいただくために忍耐し、そしてビジョンを実現するために忍耐しましょう。忍耐とは痩せ我慢をすることではなく、約束を信じ希望を持って取り組み続けることです。ビジョンを持つ教会となりましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちが自分の置かれた場所で仕事や家庭や人生、そして主が家族としてくださいました教会のこれからを見据えて、あなたのビジョンを信じて取り組ませてください。イエス様によってお祈りいたします。アーメン。